はい、おはようございます。桐野都です。桐野都の F1 ログ、 F1 ファンになる方法第114回目をお送りします。今日も相変わらず愛知県名古屋市にあります南都スタジオから2024年3月31日日曜日の朝収録でお送りします。オーストラリアグランプリが終わりまして、今週を挟んで来週は日本グランプリ。今週だってあれだね、昨日だね、3月30日についに東京で公道レースフォーミュラ E があったという、東京で公道でレースが行われるっていうのは90年ぶりだみたいな、なんかそんなニュースをちらっと見ましたけど、その90年前が何だったのかっていうところはちょっと僕確認しなかった、見出しだけ見たんでちょっと申し訳ないですけど、まあなんか90年とか、まあ、1世紀ぶりぐらいに東京で公道でですね、パブリックロードでレースが開催されたっていうことで、いやもう慌ただしい週末が続きますね。オーストラリアフォーミュラ E 東京で、来週は鈴鹿日本グランプリ。もうちょっと心も体も追いつかないというね、そんな年度末ですが、はい。それで今日はオープニングはやっぱり何ですかね、オーストラリアグランプリの話からしていくべきでしょうね。でまずオーストラリアの話をして、で日本グランプリの話をしよう。で日本グランプリもちょっともう忙しくて、僕もなんか日々もう全くこうタイムスケジュールとかも確認できてないんで、ちょっと申し訳ないですけど、この場を借りて後で鈴鹿のタイムテーブル確認させてもらいます皆さんと一緒にここで確認させていただいて、で、あ、ここの空き時間でちょっと皆さん会えるかもねみたいな、なんかちょっとそこをちょっと今日決めさせていただきたいと、思ってます。で、フォーミュラ E の話もせっかくだからしたいですよね。なんかフォーミュラ E の話とか、まあ、もちろんあの F1 のごたごたの話もいくつもあるんですけれども、皆さんからのお便りもですね、普段に増してですね、すごい熱量の高い感じでたくさん来てますんで、ちょっと今日は前編にお便りメッセージも取り混ぜつつ、お送りしていければいいかなと思ってます。よろしくお願いいたします。さて、じゃあどうしよう、まあいっか、一回ジングルを挟んで東京じゃないや、鈴鹿でもない、オーストラリア、もうダメだもうダメだダメだ、もうイベントが3つなんか大きいのが、もうなんか毎週末あるともうなんかもうごっちゃになっちゃってんだけど、オーストラリアですね、メルボルン、オーストラリアの話をまずしましょうね。それから日本の話をして、まあ、フォーミュラ E とかいろんな話をしていこうと、そんな感じでやっていこうかなと思います。というわけで、桐野都の F1 ログ、 F1 ファンになる方法第114回目、よろしくお願いします。さて、オーストラリアグランプリ、カルロス・サインツが帰ってきましたね。いやー、よかったなという。こちら、モータースポーツ .com ですが、手術乗り越え、見事な優勝を飾ったサインツ・ジュニア、現地入りすら危ぶまれるも、到着したら突然フィーリングが良くなった、というですね、2024年3月26日の記事出てました。まあ、というわけで、オーストラリアグランプリではフェラーリのカルロス・サインツが優勝したということで、これはすごいですね。ベッドトゥーウィン。ベッドトゥーウィンですよ、これ。手術からの優勝っていう。ね。で、なんかやっぱ手術だから、やっぱ回復できるかどうかっていうのは非常に危ういところがあったそうなんですけれども、まあ、なんとか飛行機には乗ることができて、でも、なんかここ書いてあるんですけど、オーストラリアに降り立った時に突然フィーリングが良くなったっていう。だから、まあ、これちょっとレース出られないかもしれないなっていうふうに思ってたらしいんですけど、オーストラリアに降り立ったら突然なんかこう体調が良くなったみたいな。なんかね、そういうことをカルロス・サインツ言ってまして、もうこれは本当に体が回復したのか、アドレナリンの効果なのか、ね、よくわかりませんけれど、まあ、とにかく優勝できたということで。いやー、なんか持ってますね、カルロス・サインツね。今まで持ってなかったような気がしますけど、今持ってますね。ということでした。で、もちろんこれの背景には、レッドブルの、フェルナンド・アロンソじゃないや。ごめんごめん。フェルナンド・アロンソが、なんかどっか、アロンソがどっかに移籍するとか、そういう噂話ばっか読んでたら、ちょっと、なんかもう勝手に僕の頭の中で、ストーブリーグが進んでました。ごめんなさい。レッドブルのフェルスタッペンですね。マックス・フェルスタッペンが、まあ、リタイアしたので、 まあ、こういうことになったわけですよね。で、こちら、じゃあちょっとお便りも、京都府、親父 MTB さんです。ありがとうございます。キリノ先生、おはようございます。おはようございます。オーストラリア、マックスのリタイア、びっくりしましたね。今回もエナジードリンクを飲んで応援しました。予定通りの結果になると思ってたんですが、びっくりです。という。はい。ただ、トラブルがなくても、サインツといい勝負だったので、完走していたとしても優勝できなかったかもしれないですね。と。おー、なるほどね。推しの角田は7位入賞。予選上位がリタイアする中、予選順位よりも上で入賞できたのは良かったです。レースペースではまだまだ上位チームにかなわない RB マシーンで、予選で一発決めてくれるのは推しとしては嬉しい限りです。一方のリカルドはローソンとの交代という話も出てきているみたいですね。RB としてはいつものことなので静観しています。というね、こちら京都府親父 MTV さんありがとうございました。鈴鹿は現地に行けないということでね、ダゾーンで応援していただけるということでありがとうございます。そしてオーストラリアグランプリやっぱみんな楽しかったのかな。なんかすごいたくさんメッセージ来てますね。こちら群馬県の赤木群馬さんです。ありがとうございます。やりました。サインツオーストラリアグランプリ優勝。フェルスタッペン、ハミルトンがトラブルでリタイアとはいえ安定した走りで独走の優勝でした。フェラーリのワンツーは3年ぶり。3年も取れてなかったんだ、フェラーリ。サインツは去年も優勝し、今年も勝ち、ルクレールに勝るとも劣らない活躍なのにシートを失うことが決まっているなんて、これから勝てるシートのオファーが来ることを願います。しかし、推しが勝つとお酒も美味しいです。というね、赤木群馬さんありがとうございます。サインツ推しなんでね。いや、これはね、本当にサインツ、来年のシートがないっていうところも、またこのなんか、奮起につながってるのかな、なんかね。で、赤木群馬さん、こちらまだ小松さんのハース、こちらの戦略がビシバシ決まってますね、っていうね、メッセージもいただいてます。ヒュルケンベルクとマグヌスセンをものの見事にコントロールして2人ともポイントをゲット。これはまさしく小松マジックだと思います、というね。なるほどね、もう見どころ、だらけですね、オーストラリアは。いや、なんかね、ありがとうございます。オーストラリアは僕も見てて面白かったです。なんかね、久しぶりに全ラップ見た気がする。見てないのかよっていう普段。見てないよ。ね、飛ばすよ途中。ね、飛ばすんだけど、いや、ほんと久しぶりに全ラップなんか見ちゃったっていう感じで。いや、なんかね、まあ時間帯も良かったのかな。なんかね、僕、まあ生で見てないですけどね、夕方ぐらいから、追っかけで見ましたけれど、もう面白かったですよね。はい、という感じですかね。あとなんかあったかな。あとはまあレッドブル RB、 まあそんな感じですかね。あ、そうそう、ウィリアムズね。ウィリアムズの話はね、誰も書いてきてくれなかったんで僕が紹介しますね。こちらオートスポーツウェブ、アルボンにマシンを譲り欠場を強いられるサージェント、これほど辛い出来事は記憶にないというですね、オーストラリアグランプリのウィリアムズチームのレポートですね。アレクサンダーアルボンが、クラッシュしたことで、サージェントのマシンを使うということになったと。で、これは FP1 の話ですよね。フリープラクティス1でアルボンがクラッシュをしてマシンが大破で、マシンのダメージが大きくて、ちょっとこれはもう修復できないと、スペアもないということで、ウィリアムズは、ローガン・サージェントのマシンしかないと、1台しかないということになったと。で、まあ、普通はアルボンが、まあ、欠場するわけですけど、まあ、チームは、このサージェントのマシンをアルボンが使うというね、アルボンの方がポイントを獲得する可能性が高いと判断して、サージェントを欠場させ、サージェントのマシーンでアルボンを走らせることになったというね、こんなことがね、ウィリアムズでありまして、サージェントコメント、キャリアの中で記憶にある限り、最も辛い瞬間であり、決して楽なことではない、とコメントをしたと。まあ、ただ、自分にできる形でチームに貢献したいということで、まあ、この話を、まあ、引き受けたというかね、まあ、飲んだということだそうです。はい。ね、なんか辛い話だなと思いますけどね。T カーって昔はね、テンポラリーカーの略ですけど、T カーっていう、まあ、スペアカーみたいなね、ものが、用意、トップチームだったら用意されててね、それで、急遽出場とかね、そういうこともありましたけれども、ウィリアムズ今回、 スペアのパーツ修復すらできないということで、まあ、そういう車を差し出すっていうねことになったんですね。はい。ちょっとこれで僕びっくりしたのが、そのレースの中継を見てたら、どこの表示だったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、普通ね、スタートできないとか、リタイアしたとか、そういうのを、略称でさ、DNF だったら Did Not Finish だから、まあ、リタイアか。で、DNS だったら Did Not Start なんで、まあ、そもそもスタートできなかったとかね。なんかそういう、表記ありますけど、サージェントに関しては、Did Not Take Part って書いてあって、初めて見たと思って、Did Not Take Part、参加できなかったってことかな。DNTP。DNTP 初めて見たなと思って。いや、こういうことあるんだなっていうね、感じでした。まあ、これ結構衝撃でしたけどね。はい。それで、まあ、僕の注目点としては、もちろん、フェルスタッペのリタイアからのサインツの優勝っていうかね、まあ、サインツ良かったねっていうのと、このアルボンにマシンを譲ったサージェントっていう、こう、ウィリアムズの話と、あともう一個オーストラリアでっていうと、やっぱアロンソに対するペナルティーかな。まあ、これがやっぱ三つ目、最後、オーストラリアのまとめ的なところで触れておきたいことですね。こちら、motorsports.com です。アロンソペナルティーに不満止まらず、フェアなレースだったのに、あれもモータースポーツの技術の一部というですね、こんな記事がありまして、F1 オーストラリアグランプリでアロンソは6番手、6位で最終的なフィニッシュしたんですが、最終週でメルセデスのラッセルがクラッシュした原因を作った可能性があるドライビングをしたということで、アロンソは20秒のタイム加算ペナルティを受けたと。その結果、先ほどもお便りでいただいておりました、親父 MTV さんがいただいておりましたけど、まあ、角田が7位入賞ということで、1個繰り上がるというようなことがありました。はい。ストロールもね、6位に上がったんですね。で、アロンソが8位に膠着ということで、まあ、これはなんかアロンソが通常よりも100メーター手前でアクセルを緩めて、普段ブレーキをかけないような場所でブレーキをかけ、後ろを走っていた、かなり接近していたラッセルに混乱を招いた、まあ、クラッシュの原因を作ったというような危険なドライビングだったという判断をされたということなんですけど、まあ、アロンソ自身はこれはモータースポーツの技術の一部だと、まあ、アーツオブモータースポーツですね、アートの一つだというね、技術と訳すべきですね、これはね、技術の一つだということで、まあ反論はしてるんですけれども、まあ、テレメトリーを見てなのかな、まあ、よっぽどなんでしょうね、これね。で、こちらも、お便りいただいてますかね。こちらは、深夜 S さんですね。ありがとうございます。114回目ですね。カーナンバー14は彼しかいません。オーストラリアグランプリでラッセルに対する煽り運転で話題のアロンソ選手で決まりです。煽り運転か。確かにそうだな。本人はテクニックだと言ってますけれども、あのスピードであの減速は煽り運転と判定されても仕方がないようなということで、深夜 S さんどうもありがとうございます。まあね。いや、いろいろ大変なこともあるもんだなと思いますけど、ただまあ、ラッセルはこれでね、ラッセルの順位が回復するわけじゃないですからね。なんかね、まあ、そこはちょっとなんかもったいないなっていうかね、残念な感じはしますけどね。まあ、アロンソが8位に膠着っていうのもね、まあ、これはまあまあまあって感じなんですけど、まあ、じゃあね、ラッセルが元に戻るかっていうと戻らないんで、ちょっとメルセデスのファンの方はモヤモヤするのかなっていうね、そういう出来事でした。まあ、という感じで、まあ、キリはないんですけど、まあ、つれづれにね、オーストラリアグランプリを振り返ってみたという感じですね。まあ、それぞれ皆さんの推しのね、ドライバーが、まあ、どんな感じだったか、推しのチームがどんな感じだったのかっていうのはね、まあ、上がったり下がったりあったと思いますけど、まあ、なんかそれぞれになんかこう、アップダウンもあって、まあ、飽きない、なんか面白いレースだったなっていうふうに思います。まあ、こんな感じで鈴鹿もぜひという感じですね。はい。というわけで、まあ、ざっくりですけれども、オーストラリアグランプリについて振り返ってみたって感じです。さて、日本グランプリ関連のイベントのちょっと、なんかね、盛り上がりがあるみたいなんで、 ちょっと鈴鹿行けないよっていうね、新年度なんでちょっと無理ですとかね、この前行ったばっかなんで、秋行ったばっかなんで、さすがにちょっと半年でまた鈴鹿に遠征はできませんっていうね、遠隔地の方もたくさんおられると思いますんで、ちょっとなるべく身近で F1 が感じられそうな話っていうんですかね、サーキットの外側の日本グランプリっていうところからまず話しましょうか。僕がこれはなんか、結構これが一番大規模だなと思ったのが、このセブンイレブンですか？セブンイレブンのレッドブルを買うとキーホルダーがもらえるっていう。これすごいですね。モータースポーツ .com。レッドブルの F1 日本グランプリ盛り上げる2つの企画、特製ステッカーやキーホルダーがもらえるっていう。3月28日ですけど。いつからですかね、これは。いつから今日からもう買っていいの ?4 月1日から明日から。4月1日から、全国のセブンイレブンで、レッドブル製品を2本以上購入すると、だから、レッドブル買えばいいのか。レッドブルを2本以上買うと、レッドブルレーシングのオリジナルキーホルダーがゲットできるっていう。これがなかなかね、この写真で見ると、まあ、そこそこの大きさのヘルメットとかマシーンとか、チームのロゴのね、キーホルダーがもらえるっていうことで、これはいいんじゃないですか？で、これは何？会計時にレジで好きなキーホルダーを選ぶことができるという。これはね、全国のセブンイレブンですから、これは皆さん、4月1日からレッドブルのこうグッズが欲しい人は、セブンイレブンに行けば F1 日本グランプリ気分が味わえると。で、このステッカーはどこでもらえるの？ステッカーは、これは鈴鹿サーキットか、F1 日本グランプリの、グラスタブラの GP スクエアのね、レッドブルのバーでレッドブル商品を買うと、ステッカーがもらえると。はい、ということで、まあいいんじゃないですか。こういうのいいですよね。で、僕がこの前ちょっとブルースカイでつぶやいたんですけど、渋谷の、道玄坂で、ウィリアムズのファンゾーンが4月1日から展開ということで、これも明日からですけど、ウィリアムズのショーカーですね、こう展示用の車が置いてあったり、ドライバーとかが来るタイミングもあったりとか、なんかそういうことで、渋谷で、東京都渋谷の道玄坂で、そういうウィリアムズのイベント出展っていうんですかね、なんかそういうのがあるみたいなんで、ちょっと調べてみてください。まあ、キリノの、ブルースカイにリンク貼ってありますので、そちらからでも大丈夫です。東京都の方はそんな感じ。これいいですね。で、名古屋でもなんかやってますよね。これは昨日から3月30日から名古屋駅 JR ゲートタワー1階のイベントスペース。これは本当に JR 名古屋駅の桜通り口を出てすぐのところじゃないかなと思うんだけど、かなり大々的に F1 日本グランプリの展示が行われていると。で、なぜか STR14 スクーデリアトロロッソホンダのマシンが展示されているという。今年、せめて今年のショーカー飾れよって気はするけど、まあ本物の F1 マシンがね、飾ってあるということで、まあ、他にもなんかプリントシール機？プリクラですか？プリントシール機が置いてあるとか、なんか BBS のホイールが飾ってあるとか、まあ、なんかいろいろ、あるようで、これは、なんかもらえんのかな？あ、24年の今年のか、F1 日本グランプリ観戦券をお持ちの方に、特製缶バッジをプレゼント。おー、もらえるんだ、缶バッジが。はい、というのが、名古屋駅で行われているということです。いいですね。そして、これ愛知県グランプリ名古屋栄店店長さんからいただきまして、これ毎年ね、鈴鹿の方でですね、イベントありますけれども、今年もあるんですね。ありがとうございます。キリノさん、こんにちは。ハロカン主催の鈴鹿、全く実感のないままこの日を迎えそうです。まあ、全くその通りですよね。実感ゼロですね。我々のようなショップにとってはとても厳しい春開催。まず、物が揃わない。果たして、ビザキャッシュ RB のアイテムは届くのか？あ、そういう悩みがあるんだね。ショップ的にはね。さて、以前に桐野さんにライブラジオを流していただいた、テントショップ、はい、鈴鹿のね、テントショップから時代は流れまして、 コロナ明け2022年より近隣の商業施設イオンモール鈴鹿内で日本グランプリ期間中イベント出展モータースポーツパーク予定しております。物販だけでなくゲームコーナーや塗り絵コーナーなども無料の楽しめるブースを多数用意しております。桐野さんは車移動ですか？でしたらぜひお立ち寄りくださいませ、というね、モータースポーツパークというね、イベントをイオンモール鈴鹿で、これグランプリ名古屋栄店店長さんからですね、いただいております。これはですね、名古屋栄店店長さんのツイッターのポストで、より詳細の情報が出てましたので、ちょっとリンク貼っておきました。イオンモール鈴鹿2階イベントホールで4月4日木曜日からですね、そして日曜日まで7日まで、まあ縁日みたいなね感じで出店しますよということで詳細情報出てました。4日木曜日ね、4日いいですね、4月4日木曜日、このあたりが結構なんか夜のに良さそうですけど、ちょっと地元の方もね、鈴鹿の方には近寄れない週末だなっていう時も、こちらベルシティのねイオンモール鈴鹿でちょっと F1 気分が味わえるっていうことで、はい、ご案内ということで、いいですね、このねサーキットの外側でいろんなイベントがあるっていうのはいいですよね。で、あ、グランプリ名古屋栄店店長さん、そして最後に桐野さんのモデルカーを片見分け企画発送のスポンサーにならせていただけたら面白いかなと勝手に思いましたよろしかったらまた打ち合わせさせてくださいと、あっという間に日本グランプリ楽しみましょうということで、愛知県名古屋グランプリ栄店店長さん、どうもありがとうございました。この片見分けの片見分けのスポンサー、ちょっと面白いですね。この片見分けさ、僕のミニカーの F1、これ変な話、結構テントショップで買ったやつあるんですよ。このグランプリさんのテントショップで、こう毎年寄って、こう、なんだろう、なんか掘り出されたものなのかな、すごい昔のジョーダンのマシンとかね。なんか、まだ、ほら、F1 のミニカーで、こう、まだ初期の頃って、この、サイドミラーがついてないんですよね。ついてないようなやつとか、そのぐらい古いようなやつから、あれ、オニックスのやつなのかな。なんか、あ、すごい、800円だとか言って買ったりとか、なんかそういうのも含めての、まあ、片見分け企画なんで、こう、実はね、こう、グランプリさんでお世話になったものも結構入ってるっていう。これね、片見分けスポンサー、片見分け発送企画スポンサー面白いですね。これちょっと打ち合わせね、ちょっともちろん発送のスポンサー費用もそうなんですけど、そもそもミニカーをどうやって発送すればいいのかっていう、そのノウハウも知りたいですよね。もうこれもね、ちょっとなんかどうしたらいいのかなっていう、まあちょっとじゃあなんかどっかで打ち合わせできたらいいですよね。ちょっとありがとうございます。はい。最後ちょっとびっくりしましたけどね、ちょっとスポンサーの話になってましたけど、はい、というですね、まあいろいろそうですね、まあイベント企画ありますんで、ちょっと皆さん楽しんでいただけたらなと思います。それじゃああれですね、じゃあこの次はちょっと休憩ジングル挟んで鈴鹿の話をしましょうか。さて、じゃあ鈴鹿、この番組のイベントというか、まあ、僕が個人的にリスナーの皆さんから一声レコーディングして、次の回の配信で流すぞ企画を今年もやりたいと思います。去年はレコーディングに一部失敗するという非常に辛い経験をしまして、協力していただいた皆さんにご迷惑をおかけしましたけれども、まあ、今年はまた新しい機材を投入してですね、しっかり録音していきたいと思います。で、皆さんから一声いただきたい、その時間帯ですが、ちょっといろいろ考えまして、土曜日がいいのではないかと、土曜日の FP3 が終わった後、予選が始まるまでの間、まあ、ここが結構空いてますので、まあ、皆さんお昼ご飯を食べにフラフラされたりもするのかなと、まあ、この土曜日の午後がいいのではないかということで、まあ、FP3 が12時半に終わりまして、予選が15時から始まりますので、まあ、この間ですね、この間に、また場所は同じ、あるいは逆バンクのオアシスエリアですかね、逆バンクの、あたり、E 席とか D 席とかあるね、そのあたりの結構広い休憩エリアがありますので、まあ、そちらで、いいんじゃないかと。 結構広いエリアなんで、その休憩エリアで、ね。ちょっとまた探していただくのが大変だかもしれないですけど、まあ、ちょっとこれまたじゃあ目印とかは、じゃあちょっと連絡いただいた方にこちらから折り返して連絡しますんで、とりあえずどうしましょう。もうメールしか勝たん。もうね、現地のね、通信ね、もう、当てにならないんで、ちょっと事前にできればメールください。みやこロンドン gmail.com です。385.london@gmail.com ですね。キリノミヤコのメールアドレス、みやこロンドン gmail.com までですね、ちょっと、行くぞという方はですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。で、まあ、一応土曜日ということで、で、もし日曜日しか来られないという方もですね、日曜日、まあ僕は、まあ、午前からずっといる予定ではありますので、ちょっとまた、日曜日しかっていう方はまた連絡ください。ただこの番組のね、なんかレコーディングしたいなっていう感じとしては、ちょっと日曜日の天気がなんか雨かもみたいな。ちょっとなんか土日ともなんか雨の予報があったりするんですけど、まあ土曜日の方がマシそうなんで、一応土曜日に設定してみました。ということで皆さんぜひ、5分だけでもね、ちょっと立ち寄るだけでもいいので、ぜひ逆バンクの休憩エリアに来ていただけるという方は、FP3 と予選の間の時間帯で、ちょっと霧の宛てにメールでご連絡ください。よろしくお願いいたします。で、まあ、このイベントでね、リスナーさん同士でね、ちょっと話が弾むみたいな、そんなことも去年はありまして、まあ、なんとなく、こう、いい感じのね、雰囲気はあるんですけど、これちょっと悲しいお知らせですよ。これ去年、ね、一昨年ぐらいに参加された方、ちょっとびっくりかもしれませんけど、東京都お住まいのハシームさんです。ありがとうございます。今年の鈴鹿は私、もらい事故に遭いまして、マイカーがかなりの破損。幸い、体は軽傷で、ハイキングか軽い山登りくらい荷物を背負って歩くことになるグランプリ、まあ、回復はしてきたものの、まだ不安があるので、今年の鈴鹿現地観戦はアボートしますと。中止しますと。キーノ先生をはじめ深夜 S さんたちにまたお会いできるのを楽しみにしておりましたが、西洋に勤めます。金曜日から行ける方はぜひ岩佐くんに大きく手を振ったり、日の丸を振って後押しをしてくださいね。皆さんの観戦レポートを楽しみにしておりますということで、東京都にお住まいのハシームさんありがとうございました。いやいや、これはちょっともらい事故でって言って今ね、まあメッセージ送ってきていただけるぐらいなんで、まあまあ幸い大丈夫だったんだと思いますけれど、これはちょっとお大事になさってください。で、まあこういうね、ハシームさんに現地から声を届けるっていう、これいいことなのか悪いことなのか分かんないですけど、まあ、現地から声を集めて届けるという意味でも、これやっぱまたちょっと皆さん土曜日お集まりいただきたいと、まあ集まっていただく必要はないんですけど、まあお立ち寄りいただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。なんかすごいびっくりするな、こういうの。いやでも、まあこれもこの番組があってのなんかね、ことだよね。こういうのもね、ちょっとお見舞いっていうんですかね、ちょっと、はい、そういうコメントもまた現地で拾っていけたらと思います。はい、そういう感じですかね。はい、そんな感じです。じゃあちょっとまた休憩を挟みまして、鈴鹿のイベント情報ですね。日本グランプリのタイムスケジュール、イベント情報。ちょっとこれをざーっと拾って気分を高めていきたいと思います。さて、イベント情報は、まあ、リンク貼っとくんで見てください。で、ちょっと僕から、皆さんにちょっと宿題を、出したいと思います。この金曜日、僕行けないんで、ちょっと僕の代わりに金曜日にやっておいてほしいこと、これ皆さんに今から、お願いしますんで、現地観戦される方は、ちょっと頭の片隅に置いといていただいて、またどうだったかっていうのをちょっと僕にまたレポートいただきたいと。いうことで、お便りテーマ的なね、次回に関するね、この霧の先生から出た宿題の件ですけど、ということでメッセージはまた土曜日にお知らせいただければと思います。金曜日はね、先ほどハシームさんからも情報ありましたけど、まず FP1 では岩佐が走るんですね。今スーパーフォーミュラ参戦中の岩佐が RP から出るということで、角田岩佐というね、この日本人コンビが RB を走ると。まあ、逆に言うとリカルドが出られないということになってしまうんですけど、まあ、FP2 に関してはリカルドがね、出てくるんだろうということですよね。 なので、まあ、ちょっと先ほどハシームさんからこれは宿題がありまして、ちょっと岩佐をね後押ししてやってほしいということなんで、金曜日参加される方はぜひ RB のマシーンに注目ということですね。で、僕からはですね、金曜日はなんかグラスタのね、イベントトークショーのところが結構熱い感じがするんですよね。ここでちょっと皆さんになんかちょっといくつか見てきてほしいっていうかね、ちょっとレポートしてほしいなっていうものがありますよね。4月5日金曜日の開催イベント、グランプリスクエアオフィシャルステージなんですけど、このね、最初の9時55分から始まるんですね。このね、まず最初がね、アロンソとストロール。こういきなりのアロンソストロール。で、次がアルボンとサージェントっていうね、一応この2組が予定されてます。これやっぱ最初のアロンソストロールのところでは、やっぱまだ、なんだろう、アロンソに何聞く？じゃあ、煽り運転についてっていうコメントをちょっとアロンソに、手を挙げてね、アロンソに。ね、はいはいって手を挙げて、煽り運転についてとか、あと、まだストロールはチャンピオンになれると思ってますかとかですね、その辺をちょっと聞いといてほしいっていう。これ宿題です。で、アルボンとサージェントはもうやっぱさっきのね、この、車を譲った、譲られたっていう件に関して本当に、率直なところを聞いてほしいということで。あとサージェントに最近の釣りのね、釣りの成果を、何が釣れましたかっていう話を聞いてほしい。ということでね、皆さんちょっとしっかりと、話を聞くだけじゃなくて、やっぱちょっと日本のファン静かなんで、もうちょっともう会場からもう声を上げて質問するぐらいの勢いで、海外勢の勢いでぜひ、このアロンソストロール、アルボンサージェントにちょっと声をかけてほしいですね。この勢いで次クリスチャンホーナーが出てくるんで、このもう女性従業員の話とか、あとあなたとその女性従業員のホワッツアップのログを流したのは誰だと思いますかみたいな。あれやっぱヘルムート・マルコなんですかねとか。じゃその辺の話をフロアから投げかけるっていう。これをやっぱやってほしいですね。これね。でね、次がね、すごいですよ。小松さんね、ハースの小松さん。そしてウィリアムズのジェームス・ボールズね、出てきて、もうチーム代表と来るんですけど、その次がパット・シモンズが来るんで、今 FIA のテクニカルディレクターなんですけど、パット・シモンズが最後出てくるんで、ここで、マッサが、あなたがルノーのチームで、テクニカルディレクターやってた時の、例の、クラッシュゲートで今マッサが騒いでますからね、フェリペ・マッサが騒いでるんで、一言お願いしますっていう。これをパット・シモンズに聞くっていう。ね。マッサの件をお願いしますっていう。これを皆さんはですね、この F1 ロゴを代表してフロアから叫ぶっていうね。これをちょっとぜひ、お願いします。これすっごい重い宿題出てますよね。そして最後のもう本当にこれは重要な宿題が、その後夕方に F1 パドックトークに出てくる F1 オンボードカメラ責任者スティーブ・スミスのトークショーを聞くっていう。このね、スティーブ・スミスは、これは F1 ログ用でしょ？この番組用の人選ですよね、これどう考えても。いや、去年もこのスティーブ・スミスのとこ行ったら、リスナーさんから声をかけられる、かけられる。僕がね、声をかけられる。みんないるね、みたいな感じ。スティーブ・スミス見に来ましたみたいな感じだったんで。これちょっと僕いけないんですけど、ちょっと皆さんあれじゃない？リスナーの人はちょっと誘い合って、ちょっとスティーブ・スミスのトークショーで、ちょっと落ち合うといいよ、これ。スティーブ・スミスのとこでオフ会するといいと思うよ。これ、言ってください。何の話するんだろう、F1 オンボードカメラの。もう、結構去年聞いたけどな、ある程度。まあ、もうちょっといろいろあるのかな？はい。ちょっと、なんで今年も来たんですかとかね。そんな話失礼だからね。ぜひ、スティーブ・スミスの話は楽しく聞いていただいて、そこまでのところでは、ちょっとこの番組で学習した内容をどんどんこう投げかけていくっていう、ちょっとそういうアグレッシブなスタイルで皆さんぜひ金曜日楽しんでいただければと思います。はい、ということで、ちょっと金曜日行けないんでね、皆さんにちょっと託しましたけど、まあ、このあたりまた金曜日どうだったのか、レポートお願いします。メッセージは、Google フォームでお送りください。他、ソーシャルメディア、X、マストドン、ブルースカイでは、F1 ログですね。ハッシュタグ F1 ログで。さらに、E メールアドレスも今日は貼ってありますね。みやこロンドン gmail.com までですね、お願いいたします。 はい、お便りのコーナーです。まあ、とはいえ今日はねお便り織り交ぜながらお届けしてますけれども、改めて単独でお便りとしてご紹介したいものをここでピックアップしていきたいと思います。まず一つ目、岡山県にお住まいの夏むさんです。ありがとうございます。桐野先生こんにちは。
こんにちは。
今世では初めてお便りさせていただきます。前世今世来世今世ですね。今世ありがとうございます。第113回目で触れてくださったように、あれですね、ベッテルの昆虫ですね。3月12日に行われたセバスチャン・ベッテルの昆虫ホテル寄贈式に参加してきました。その時の様子をご報告させてください。ありがとうございます。会場となった山田養蜂場ミツバチ農園は岡山県北の山奥にある観光農園です。いちご狩りもできるいちごのハウスと受粉のための小さな養蜂場のほかに、ウサギやヤギ、羊の小屋、バイオトイレがあり、公園のようになっています。バイオトイレってあれかな、そのまま土に帰っていくようなのとかね、ありますよね、今ね。寄贈式は20人弱ほどのこじんまりとした規模で行われました。あ、そうなんだ。関係者、メディアの方がほとんどでしたが、和気あいあいとした雰囲気で、笑顔のあふれるセレモニーでした。ベッテルの代理として出席されたブリッタ・ロースケさんからは、感謝の言葉と、バジンコーナープロジェクトについての説明がありました。バジンコーナープロジェクトは F1 の中でのみ行われていたが、山田養蜂場の協力を得て、日本中、そして世界へと広めていきたいという言葉が印象的でした。なるほどね。サーキットから外へ出すっていうこともすごい大事だったんだね。その後、上映されたベッテルからのビデオレターは2分半ほどの長さで、バジンコーナープロジェクトの概要と生物多様性の減少という環境問題について語っていました。熱心な語り口に彼の表彰台でのインタビューが長くなりがちであったことを思い出して微笑ましく思いました。近い将来岡山の昆虫ホテルを訪れることを楽しみにしていますという一言もあり、地元民としてもとても嬉しかったです。今回山田養蜂場に寄贈されたのは昆虫ホテル11機のうち8機でした。鈴鹿に残っている3機はベッテル、アルファタウリ、フェラーリの3つだそうです。
お、
昆虫ホテルは現在養蜂場のある広場に設置されていて、誰でも見ることができます。いちご狩りや蜂蜜絞り、いいね、などの体験もできます。日本における新たな聖地の一つとして皆さんに来ていただけると嬉しいです、ということで、岡山県にお住まいの夏むさん、どうもありがとうございました。前回ねちょっとね、ツイートをちょっと軽くご紹介したんですけれども、詳しいレポートいただきましてありがとうございます。そんななんかこじんまりというかね、なんか和気あいあいとした雰囲気で行われたなんてことは全然わかんなかったんで、なんかこれすごいなんか嬉しいですね。この雰囲気が伝えられたっていうのがね。これだってあれでしょ、もうほぼ関係者でしょ、これ多分。20人だもん。関係者とか、メディアとか。だからこれ見に行った夏むさんは相当あれだよ、これ。異分子っていうか。なんで来たんみたいな、なんかね、まあむしろ歓迎されたのかなって感じがしますけど、いいですね。この僕が印象的だったのは、このサーキットの外に出すっていうのかな、この F1 のね、鈴鹿にずっとあるんじゃないかみたいなこと僕前回言ってましたけど、そこから出すことが大事だったっていう、このブリッタさんのね言葉は、なんかあ、そうなんだみたいな、なんかそこはすごい印象的ですね。確かにね、僕もそこは面白いなと思いました。はい、ありがとうございます、夏むさん。じゃあまた今世でもよろしくお願いいたします。そして、こちらは神奈川県にお住まいの特利戦車隊さんです。ありがとうございます。桐野先生こんにちは。
こんにちは。
フォーミュラ E のチケットが追加販売も即完売と、すごい人気じゃんと驚いている特利戦車隊です。ああ、そうだ、フォーミュラ E の話もねちょっとしたいですよね。これは、じゃあちょっとフォーミュラ E の話は、じゃあ後でまた皆さんのコメント拾ってからにしますか。で、112回目の推しの移籍問題についてですね、ちょっとこうコメントいただいてます。さて、F1 ロゴ112回目、推しが移籍した場合どうするか問題の件ですが、 1980年代後半から2000年代をメインで見ていた私からすると、やはりドライバーの人間臭さが出ていた時代であり、チームよりもドライバーを応援する気持ちが強かったですと。なるほど。なので移籍してもドライバーについていきます。なるほどね。今でも当時の主要なドライバーのヘルメットデザインを書いてと言われれば大雑把ながら書けますし、彼らのエピソードなんかも覚えています。過去三栄書房から出ていた俺様列伝というムック本を読み、漫画ですね、さらにドライバーに対して熱が入った思い出もあります。本といえば早速揺さぶるカルチュラルスタディーズポチらせていただきました。文化の衝撃を読み解かせていただきますということで、俺様列伝と並べていただき恐縮ですけどありがとうございます。神奈川県にお住まいの特に戦車隊さん、ありがとうございます。なるほどね。この確かにチームの印象ってすごい一部を除くと薄かったかもしれないですね。なんか最近すごいチーム推しというか、なんかチームをなんかこう応援していくっていうような、なんかスタンスもあるような気はするけど、まあ、確かにドライバーが基本だったと言われれば確かにそうかも。だからまあドライバーについていくっていうのは、まあ確かに言われてみれば自然なことな気がしますね。なるほど。まあこれ前ね、坂さんからも来てましたけど、まあ特にチームに関しては気にしてなかったっていうこともあったんで、だからまあドライバー移籍問題に関しては、まあそんなに皆さん気にしないっていう感じですかね。まあドライバーを押してるだけなんで、まあどこのチームだろうと、まあ走ってくれていればそれでいいみたいな、まあそんな感じなのかな。はい。特に戦車隊さんどうもありがとうございます。私のあの F1 について書いた本もちょっと買っていただいたということでありがとうございます。これ皆さんまあ、書店で図書館で回し読みで、まあ、どんな形でもいいのでちょっとまた手に取っていただいたら、またコメント、感想いただければなと思いますが。これあれなんですよね。これ僕印税契約結んでないんで、まあ、どんだけ売れても僕には1円も入ってこないんですけど。まあ、だからそれをね、最初皆さんちょっとこう、モデルカーをね、僕のミニカーをこう配るこの原資としてね、こう使えばっていうような発想もあったかもしれないですけど、まあ、僕にお金入ってくる予定ないんでね、まあこれは皆さんに本当読んでほしいっていうね、ちょっと読んでみていただきたいなということで、純粋にお知らせしています。あとあれだ、このあれだ、まあ今日本グランプリで忙しいからあれですけど、この本のねトークショーもありますんで、またこれが名古屋ですけどね、僕も登壇しますんで、またちょっと F1 について話すチャンスがあるんじゃないかなということで、また、はい、決まったらアナウンスします。特に戦車さんどうもありがとうございました。そしてメッセージは、カーナンバーの話も結構来てますかね。カーナンバー来てますね。またこちら、東京都ハシームさんです。ありがとうございます。カーナンバー14、今やフェルナンド・アロンソ本体の番号として定着していますね。スペイン人で14番だとシャビ・アロンソというリバプール FC やスペイン代表で活躍した選手が浮かんでしまいますと。あ、シャビも14なんだね。フェルナンドが14を選んだ理由は、下位カテゴリーで初の世界タイトルを掴んだ日が14歳の7月14日、その時もカーナンバー14だったからだそうで、意外と弦を担いでるんですね。二人のスペイン人スター、アスリートの影響で、私には14はとても好きな数字となっています。ということで、東京都お住まいのハシームさん、ありがとうございます。14はやっぱアロンソなのかな？で、こちらは、福岡県にお住まいのテルリンさんです。ありがとうございます。キリノ先生、鈴鹿観戦お疲れ様です。テルリンです。ありがとうございます。今回のカーナンバー14。2005年の参戦初年度のレッドブルレーシングデビッド・クルサードでお便りしようと思っていましたが、私と同世代のアラフォーの星、フェルナンド・アロンソでお便りしたいと思います。うん。アロンソがデビューしたのが2001年。他にはモントーヤ、ライコネン、ベルノルディと記憶に残るデビューのドライバーが多かった年でしたね。2001年ってそんな感じなんだ。今年43歳になりますが、トレーニングと食事管理を行いながら、腕は衰えず現役バリバリなアロンソを尊敬します。あのライコネンですら、現役最後の年は衰えが隠しきれなかったのにすごいですと。個人的には野球のイチローやサッカーのキングカズのように50歳まで現役、
もう一回ワールドチャンピオンとインディ500優勝をアロンソには叶えてほしいです。若い頃には生意気と思っていたアロンソも応援するとは私の心境の変化にもびっくりです。ちなみに桐野先生はアロンソは何歳まで現役を続けると思いますか、ということで福岡県にお住まいのテルリンさん、ありがとうございました。まあ F1 に限らないですからね、現役ってね、こうレースを現役で走っていくっていう意味ではもう全然50まで走ってもらってほしいですね。50ぐらいまで行ってほしいですよね。ただ F1 だとどうなんですかね。 F1 だと来年も怪しいぐらい、今結構そういう感じになってるのかな。もうそろそろ結論を出すとか言ってるけど、僕はちょっとまだ走ってほしいですね。アロンソ別に好きじゃないですけどね好きではないです。好きかって言われたら別に好きではないですけど、走ってほしいですね。アロンソにはまだ走ってほしいなっていう感じがします。ということで、はい、福岡県にお住まいのテロリンさん、ありがとうございます。いいですね。14、今日はね114回目なんでね、カーナンバー14っていうのがねテーマだったんで、まあ、アロンソやっぱ人気ですね。こうデビッド・クルサードが14だったっていうのは全然意識してませんでしたけどね。はい、それでじゃあ他ノンジャンルでいきましょう。こちら群馬県にお住まいの赤木群馬さんです。ありがとうございます。桐野さん、こんにちは。あっという間の鈴鹿の開催ですね。皆さんは観戦に行かれるんでしょうか。羨ましいです。やっぱり行くと皆さん推しのグッズを買いたくなりますよね。うん、 T シャツ、タオル、帽子などなど、現地の浮かれた空気でたくさん買ってしまうと思いますが、以前私買って失敗したグッズがあります。おう、それはチケットパスケースです。ああ、これ現場では重宝しますが、いざ帰ってきて我に帰ると日常では活躍する場所がありません。皆さんも現場の空気に浮かれて私のように失敗しないようグッズ購入してください。それでは観戦行く方、日本グランプリを楽しんできてくださいね、ということで群馬県にお住まいの赤木群馬さん、ありがとうございますこの現場の浮かれた気分でたくさん買ってしまうっていいよね。これチケットパスケースは僕はすごいいいお買い物だと思ってますよ。チケットパスケースは首の部分だけね、剥がせるやつというか、ネックストラップの部分だけはね、会社で身分証として使えたりとかね、iPhone ぶら下げたりとかね、なんか昨今いろいろ使い道があるんで、僕は結構チケットのケース好きですけどね。お土産としても比較的手頃ながら、チームによっては結構立体的な刺繍をね、織り込んだゴージャスなやつもあったりして、なかなかね普通の雑貨屋さんで買えないのでね、いいなと思いますけど、まあこれは人それぞれ。あと今年からのスマホの電子チケットが鈴鹿サーキット導入されたんで、もうないかもね、このチケット入れね。このパスケース売ってないかもね、もうね。そんな感じがしますけどね。いや、もうこれ人それぞれいいんじゃないでしょうか。こちらはあれですね。こっちはブルースカイです。ワケチャさんです。ありがとうございます。F1 ストアが最大7割引きというので見に行ってみると、ルイスの値引きが顕著で遺跡の影響を感じた。まだ使えるからお得感ある、ということで。F1 ストア今割引すんの？あ、あれか。イースターとか？なんかそういうこと？ああ、そうなんだ。まあ、ちょっと海外通販でね、ハードル高めですけれども、まあ、なんか、まあ、在庫処分的なもので、なんかいいのがあれば狙ってみてもいいかもしれないですね。はい。そういう、まあ、今、クリアランスセールもやってるということで、あ、イースター。やっぱイースターですね。はい。この、なんか、日常でも使えるかっていうふうに考えると、なんか考えちゃうよね。僕、たまに街を歩いてると、レッドブルのね、シャツ着てる人とか、見るんですよね。レッドブルはやっぱさすがにいるのかなって感じで、まあ街中で見るとちょっとこう、ふふっとするっていうか、ちょっとね、こうなんか、非日常感があって、僕はそういうの見かけるの好きですけどね。あとなんかキャップ、まあキャップ買いやすいけど、日常でキャップ被るかって言われるとなかなかキャップ、被らない感じはあるんで、このルイスの蛍光イエローとかね、結構派手な色のキャップ、朝ランニングするときに被るだろうかっていうふうにちょっと考えながら、またちょっとね、購入をいつもためらってしまうんですけど。はい。まあ、このあたりあれですよね、グランプリ名古屋栄店店長さんも言ってましたけど、 鈴鹿にちゃんと新しいの入ってくんのかっていうね、そういう今日本的にはちょっと危機的状況もあるみたいなんで、ちょっと鈴鹿日本グランプリ合わせでという方はちょっともう間に合わないの、海外通販的にはもう間に合わないような気がしますけど、ちょっと鈴鹿で漁るのが良さそう、ちょっと現地でちょっと飾っておきたいものを探すか、まあ、着てみたいものを探すかっていう感じかな。ありがとうございます。じゃあちょっと引き続きソーシャルメディアで拾っていきましょうか。こちらはブルースカイ滝さんです。ありがとうございます。 J スポーツ1にてフォーミュラ E 予選見ますよということで、ありがとうございます。 J スポーツ1でやってたんだね。で、こちらハシームさん、マストドンです。フォーミュラ E の生音の感想はこそばゆい感じです。汗っていう、こそばゆい感じです。これ現地観戦されたんですかね。このキュイーンっていうね、すごい高周波というか、あのモーターの音がこそばゆい感じっていうのはなんかすごいわかる気がするな、これね。ああ、フォーミュラ E か。そうだね、さっきもねフォーミュラ E の話がみたいな話をねちょっと出してましたけれども、特に戦車隊さんですかね、フォーミュラ E のチケットが即完売でみたいな。フォーミュラ E はどうでした？なんかね、僕は全然フォーミュラ E って最初の頃だよね、すごい最初の頃、まだバッテリーがレースディスタンス持たなくて途中で乗り換えてたような時期ってまだ日本でも放送してたじゃないですか、日本語で。だからあの頃はなんかチラチラ見てたんですけど、その後日本のレース中継もなくなってしまい、全く僕の視界からはなかなか消えてしまい、で、いつの間にかその間に2世代目、3世代目みたいな感じで、こう、車体がね、こうバージョンアップしてて、今はレースディスタンスを充電なしで走り切れるようになってるんですよね。で、その東京のやつ、ちょっと僕、決勝だけですけど、中継見ましたよ。見ましたけど、なんかフォーミュラカーのレースっぽくなかったですね、僕の印象でね。ちょっと、なんか僕ずっと見てなくて、東京だからって言って本当久しぶりに見たにわかのコメントですけど、だからちょっとフォーミュラ E 見てるよって人はちょっとまた教えてほしいんですけど、僕の印象はなんかサイクルロードレースみたいだなっていう、なんかしかも平坦ステージのね、こうわかります？自転車のロードレースの平坦ステージ200キロとかだと、まあレースがスタートして100、200キロのうち190キロぐらいは何も起きないんですよ基本。まあ、たまに落車があったり、まあ、クラッシュがあったりとか、まあ、なんか、リタイアがあったりとか、ちょっとイベントはあるんだけど、基本何にも起きなくて、みんな体力を温存してるんですよ。で、最後に、なんか、試合が動くっていうか、なんかそのためだけに、その最後の10キロのために190キロがあるみたいな、なんかそういう平坦の山を走るでもない平坦なロードレースの試合の展開って必ずあるんですけど、なんかフォーミュラ E 見てたら、なんかそんなイメージ、なんかこう団子状態で、まあ、そこそこ こう小競り合いが起きるんだけど、みんなバッテリーを温存しながら走ってて、で最後の方になってきて、あれ何、バッテリーの残量が明らかになってくるの？そんで、なんか追加ラップ数とかも発表されてからが本番みたいな、なんかすごいロードレース感、なんかツールドフランス感を感じたんですけどね。こう僕だけでしょうか。はい、まあ、そういう風に見たら面白いなって思って、だから F1 みたいな感じで見ようとすると、なんかピットストップも基本なさそうですし、なんかちょっと見方が違うって感じ、なんかロードレースっぽいなと思って見たら面白いのかなっていうふうに思いましたけどね。まあこれは本当にわかな、しかも一戦だけね最新のレースの決勝だけ見ての感想ですけど、ちょっとご参考までにということで、はい、皆さんありがとうございます。なんかね、フォーミュラ E の、メッセージもさすがたくさん来るっていうだけあって、やっぱ F1 の番組、しかも東京開催って感じがしますね。いいと思います。はい。という感じでしょうかね。お便り、たくさんありがとうございました。この番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けています。X、マストドン、ブルースカイではハッシュタグ F1 ログでよろしくお願いします。他、E メール、みやこロンドン、@gmail.com、こちらでも受け付けております。なんだか私宛てに送っていただければよろしくお願いします。というわけでお便りのコーナーでした。
はい、というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法第114回目お送りしました。さて、まあグランプリのスケジュール的にはもう来週が日本グランプリだということで、まあどこですかねこれ、皆さんモチベーション上がったでしょうか。でも僕はもう本当にこの実感がないというか、いや本当に日本グランプリ僕は行くのかなっていうぐらいのこうテンションなんですけど、今日こう番組を収録してみてちょっとこうなんか実感がじわじわと湧いてきたっていう感じかな。あ、来週本当に鈴鹿なんだなーっていう、なんかそういう実感が湧いてきたっていう感じです。まあちょっとくれぐれも体調ですね、新年でね、ちょっと体調崩さないように本当に気をつけようって思ってます。いや大丈夫かな、4月の5日6日ね、ちょっとね大丈夫かな、不安だななんか不安だな、本当天気が晴れますようにという感じです。で、金曜日私行けませんので、皆さん金曜日のレポートをまたお待ちしております。そして来週じゃない、来週日本グランプリでその次に出る F1 ログが115回目で、カーナンバー15がテーマなんですけど、お便りテーマカーナンバー15はなんと15ってこのカーナンバー指定制になってから誰も使ってないんだそうですね。15番ってすごいね、逆に珍しいよね。ただこの指定制になる前は15番をつけて走っていた車もあるよねということで、思い出されるのはトロロッソで走っていたセバスチャン・ベッテルが15番だったみたいなですね、まあそんな感じなのかなって気がしますが、まあ、もし皆さんのカーナンバー15で思いつくところがあれば、私は15番を知っているという人は、次回お便りテーマ15ですのでよろしくお願いします。はい、ということで、まあ次回はやっぱ日本グランプリ回ですかね。なんか例年秋からね冬にかけてやってたんで、ちょっと春にいきなりやるっていうのはちょっと違和感がありますけど、まあ、日本グランプリのメッセージお便り、皆さんからの現地で集めた声、まあ、こういうもので、まあ、彩った回にできればなと思いますんで、皆さんどしどしメッセージお送りください。番組宛てのは Google フォーム、あと E メール、ソーシャルメディアではハッシュタグ F1 ログです。よろしくお願いします。そして鈴鹿サーキットで、ご挨拶という場合は、土曜日ですね、FP3 と予選の間の時間に逆バンクの休憩エリアですね、オアシスエリアで、お会いできればと思いますので、G メール、みやこロンドン、アットマーク gmail.com 宛てでちょっとご連絡ください。よろしくお願いします。というわけでした。それでは日本グランプリでお会いできる方はまた日本グランプリで、またその後という方はまた再来週この番組でお会いしましょう。桐野都がお送りしました。また次回お会いしましょう。
墓場に激震が走るとはまさにこのことで、
どうした
永田町に激震が走った。
いやいや、
ね、墓場に激震が走りましたよ。
どうしたんですか、なんかありました。
ウィリアムズ、サージェントアルボンに車を差し出すっていう、
は
い、
そうですね、
F1 ドライバーっていうエゴの塊みたいな人が、うん、こんなね、はい、チームプレイという名のもとに自分の車を差し出すなんて、はい、すごいことが起きるなーっていう、もう墓場ではもう一大センセーションですわ。
そんな、なんか今まで地獄を生き抜いてきたみたいな墓場の人たちからしたら、うん、これは、まあお金なのか、権力なのかっていうような話になってるんじゃないですか。
まあ、ね、まあまあ、そういう話が一般的な中で、
ですよね。
まあ、僕としてはこれはもう SF として読んだらどうかっていう。
空想科学。
サイファイとして読もうっていう。うん、こう言ってみれば、こうサージェントは実はアルボンに車を差し出すためだけに生かされている存在なのではないか。
あ、ドナー的な、こう、クローンで、
そうそうそう、
ドナーとして生かされているみたいな。
そう、カズオ石黒の、私を離さないでみたいな。
ね。あれはすごい悲しい話というか、なんか印象的な話でしたけどね。
もうまさか今現実にそんなことが起きるとは。
なるほどね。
サージェントはアルボンのドナーだったっていう。
いやいやいや、
いや、これはもう SF ですよ。もう現実超えてきたね。
これはちょっと和尾石黒をみんなに読んでもらうしかないですね。